シャープ40井上裕二の身の丈ステーション。はい、始まりました。ポッドキャスト配信番組井上裕二の身の丈ステーション、私がエルニーニョ現象井上裕二でございます。2024年7月29日月曜日、この番組は私井上裕二が自分の身の丈に合って投稿していく非常にパーシャルな30分番組です。久々にリビングで今収録しておりますので、昔の設備でできておりますけど、もう40回目、シャープ40、早いね。すごい続いてますね。本当に皆様のおかげでございます。あのね、今週はね、あの毎回さ、最近ここ最近あの仕事が忙しい忙しいって言ってると思うんだけど、今週はね、その毎週の忙しいのピーク、今週ピークだってほしいな。いや、もうそれほど今週はね、なんかいつもの忙しいの一個上のやつが来ました。もうね、目まぐるしすぎて、これ今収録してるのが土曜日で、今日もあの土日普段休みなんだけど、ちょっと忙しすぎて今日も仕事でございまして、はい、やっとね、落ち着いたということで、もう今日はね、許可を得てもうお酒飲んでおります。はい、ごめん、聞こえるかな、はい、お酒を飲みながらの、収録でございます。もうおつまみもね、ちゃんと食べてますよ。セブンのこれはタコなんだ、タコブツってやつ、まあタコのお刺身かな、うまい。これもうほんとこれ美味しいんだよね。なんかプリップリで、これとハイボールをね今楽しんでおります。はい、あんま俺家で最近お酒飲んでなかったんだけどね、もう今日は飲んじゃえと思って、そう、奥さんと娘も今日はね、あの実家に帰っていただいているんで、今日に関してはちょっと俺が実家帰っててほしいって言って、いや、もうこの後すぐ寝るよ。これはコーンポタージュですね。お菓子のさ、コーンポタージュってあるじゃん、何、夜間のキャラクターが書いてるスナック菓子、これ俺ほんと好きなんだよね。ほんと好きだし、お酒にも俺合うと思ってんだよ、これ。うまいね。はい。いやいやいや。まあそうで、今週は忙しかったっていうのもそうなんだけど、それプラス、もうね、これ5日前ぐらいからなんだけどね、絶望的な場所に口内炎ができたんですよ、俺。あのね、これ伝わるかな、下唇の、ちょうど真ん中の裏のちょっと下の方あたりっていうの。だから、下の歯の真ん中の歯あるじゃん。の、裏側の歯ぐ、あ、なんて言ったらいいの？裏側？要はね、その喋ったり、いろんな、日常生活を送ってるだけでダメージを食らう場所。だからね、気持ちね、あの、ドラクエとかの勇者が毒、こう、持っちゃった時にさ、歩くたびにダメージ食らうじゃん。その感覚。日常生活するだけでこんなダメージ食らってる、なかなかないからね。いや、もう、これもね、でね、これね、不思議なことに、喋ってた方が、痛くないんだよね。なんか黙ってなんかこうベロを動かしたり、あとご飯食べてる時がね、まあもうそんなこと言ってらんないから我慢して食べてんだけど、 痛いのよこれが、うん、なんかさ、昔からもうね、これ人一倍口内炎ができやすいんだと思うんだよね。よくさ、その口内炎って栄養不足とかさ言うじゃん。まあ確かに栄養偏ってるかもしれないけど、でもね、俺ね、基本常に口内炎ある人なんですよ。口の中に噛んじゃったやつとかじゃなく自然発生のやつ。そう、なんなんだろうな、これどうやったらできない体質になるのかね。昔口内炎が嫌すぎて曲作ったこともあったぐらいだからね。口内炎の歌、ボルガーって曲でね、はい。まあだからね、来週の収録までには、良くなってるといいなとは思ってるんですけどね。はい。まあ、あと、まあ今曲って言ったけど、後にも話すつもりではいるんですけど、今はね、仕事忙しい中、家帰ってきて1時間とかを、時間作って音楽やってます。今曲を作ってるんですけど、このラジオのエンディング曲、作れたらいいなと思って作り始めてるんですけどね。いやもう曲が、本当に曲作りって難しいね。今までそのライブ活動とかしてたぐらいだから、オリジナル曲って何曲かあるんですけど、どんぐらいだろう、20曲ぐらいかな、あるんですけど、ということで、曲作り自体は別に、初めての経験とかではないんですよ。ただ最後に曲がっつりちゃんとした曲作ったのって 2,3 年前とかで、で、そっからはなんか遊び感覚とか、あとちょっといいフレーズが出たなとかで、デモ曲みたいな感じでデモを何個か作ったりみたいなのは、まあ気分転換にやってたりはしてたんだけど、こうちゃんと形にしてリリースさせたいっていうような、こうパッケージにできるような作曲、あとミックスとかも、久々にやってて、そこまでがっつりってなると本当久々で、なおかつ今まで俺ライブ活動とかって弾き語りだったんですよ。アコギとか、あとはピアノ弾き語り、とかの活動が多かったんですけど、まあこの 2,3 年の間に俺もいろんなジャンルの音楽を聴くようになり、いろいろ勉強したところ、ちょっとね、今ね、そのこのラジオのエンディング曲作ってるんだけど、その曲をね、今ね、ちょっとね、ロックっぽい曲、ロック系の曲にしようと思ってるんですよ。だから今まで俺エレキギターって弾いたこと全然なくて、アコギのね、あの曲とか、あとは打ち込み、あのキーピアノでいろんな音とかをパソコン上に入れるやり方、ピアノはずっとやってたんで、初めてな、こんな曲作りでちゃんとエレキを弾いてるけど、エレキってね、むずいんですよ。まずその曲に合った音作りから始めなきゃいけないんですよ。いろんなアンプだったりエフェクターっていうその機械とかを駆使して、その曲に合った音を作んなきゃいけないところから始まるんで、結構それがね、今苦戦してて、あとは弾き方とかとかも全然やっぱアコギと違うというか、一緒にしちゃうと全然面白くなくて、とかもね、いろいろやって、だからその撮り終わったって思って、よしできたって思って、よし寝ようって寝て、次の日それ聞いたらなんか違うんだよなっていうのを毎日ま繰り返してて、毎日同じコードとか同じフレーズをいろんな音で弾き直してるんですよ。だから今これ収録今深夜2時7分なんですけど、7月28日の明けて日曜日なんだけど、1時半とかまで、さっきまでギターずっと11時ぐらいからやってたからね。そう、エレキのいいとこはね、これもね、ちょっと専門的な話になっちゃうんですけど、アコギって、マイクを通して撮るしかなくて、まあ、探せばいろんな方法あると思うんだけど、一般的なのは、 直で撮るっていうか音を、うん、だから周りの雑音とかもちょっと気になっちゃったりするんだけど、とかあとあんま夜遅くは弾いたらさ近所迷惑とかにもなっちゃうから、いくら音楽部屋だといえ、うん、でもエレキのいいところはエレキってそもそもが生音だけだと音がめちゃくちゃちっちゃくて、それをアンプとかにつなげて音を大きくするんだけど、アンプにつなげちゃえばイヤホンできるから本当に音がしないのよ。だしその直でパソコンにそのアンプ、そのシールドっていうそのケーブルをつないで、音を入れられるのね。ライン取りって言うんだけど、それができるからね、めっちゃレコーディングとか音を入れるのは楽なんですよ。ただ俺に技術がないっていう、はい、一人音楽賛美でございますけどね。いやいやいやいや、だから先週さ、あのアフタートークの方でこんな曲でいけましたっつって、これで完成ですみたいな感じのをね、あの弾いたんだけど、あのまたそっからそのデモを作り直して、あの本当にデモ作っては捨ての作業なんですけど、ようやく、まあ、これ先週も言ったんだけど、ようやく曲ができました、うん、来週また別の曲できたっつってるかもしれないけど、多分これでいきたいなっていう曲ができたんでね、まあ一安心ですかね。でその曲の歌詞を皆さんから募集今してますので、あの長期的に1ヶ月ぐらいこのメール、あの歌詞は募集し続けてるので、よければ気が向いた方は送っていただければと思います。はい、番組を聞いての感想をぜひ X でポストしてください。ポストする際はすべてカタカナで、ハッシュタグミノステをつけてポストしてください。ミノタケステーション略してミノステです。本日も最後までよろしくお願いいたします。井上裕二のミノタケステーション、この番組は1と3と丸株式会社ライフプログレス以上各社の提供で配信いたします。いやーもうね、飲みながらやっちゃってるから、今日は本当にあのなんつーの、ゆるいというか、まあメールとかね結構いただけているので、それを中心にね紹介していきたいと思いますけど、ね、いやー疲れた今週。明日は寝る。井上裕二の身の丈ステーション。ちょっとさ、セブンのさ、このタコ節、ちょっと感動だ、うますぎ、うん、あとこないだジュリと食べたローソンのニンニク砂肝、うん、俺ね、砂肝って別に嫌いじゃないけど、そんなに好んで食べる方じゃないんだけどね。ジュリが砂肝大好きで。うん。で、この間、買って一緒に食べたんだけど、いや、うますぎたね。で、今日それも悩んだんだよな。うまかったな。うん。あ、そう、あと、今日の、お昼ご飯で食べた、なんだっけ、おにぎりなんだけどさ、おにぎりってさ、シーチキンとかさ、いっぱいいろいろある中でさ、おかかって選ばないじゃん、多分。若者。まあまだ自分のこと若者って思っていいのであれば若者。まあまだ20代ですから、ギリギリ。おかかって選ばないじゃん、おかかたとお弁当の海苔弁、唐揚げ弁当とか生姜弁当とかいっぱいある中で海苔弁まず選ばないじゃん。それと同じ感覚でおかかって選ばないと思うんだけど、ローソンのおかかのおにぎりをあえて今日買ってみたんですよ。あのね、びっくりした、めっちゃうまいよ。もう味がしみしみで、まあこれはおにぎり全般だけど、お米ふわふわなのね、ローソンってね、おにぎりもね。いや、あれはね、ハマるわ。あれ多分俺リピートしそう。ぐらいうまかったんで、ぜひ食べてみてください。まあ、 近況で言うと、まあ、忙しい忙しいって言っときながら、いろいろね、その、お休みの日は、プライベートも、ね、大事にしてますけど。なんせね、今年の夏は、まあ、今年の夏、去年もそうだったけど、夏はね、めっちゃ遊ぶって決めてるんですよ。そう。なんて言うんだっけ、ああいうの。バーベキュー、キャンプの、荷物とか用意、特にしない。グランピングだ。そう。グランピング行ったりとか、プール行ったりとか、花火行ったりみたいな、そういう予定とかたくさんあって。で、先週の土曜日に、足立区の花火大会に行ってきたんですよ。これね、去年も行ったんですけど、ジュリと娘ちゃんと、あとジュリの友達、うん、カップル、友達と、あとその彼氏さん。もうね、二人ともめっちゃいい人たちで。で、去年も同じメンツで行ってて、うん。で、その他にも、ちょいちょい、そのね、まあ、彼氏さんは久々だったんだけど、その女の子の友達の方は、ちょいちょい会ったり、ね、もちろんジュリとも一緒にね、してたんだけど、で、今年も行ってきて、うん。でもね、娘ちゃん、花火大好きで、去年もその足立区の花火大会行って、すごい楽しかったっつって、うん。今年も楽しみにしてて。で、もうね、場所取りも、その開始が7時、19時20分からだったんだけど、もう2時ぐらいには会場に行って、ずっと暑い中、ビニールシート敷いて、うん。で、代わり番号になんか買い出し行ったりして、みんなでね、場所取りして待ってて。はい。でね、6時過ぎぐらいからね、遠くの方から雷が鳴っててね、それがどんどん近づいてきちゃいまして、19時20分開始なんだけどね、19時に中止になりました。はい。足立区花火大会中止。あのね、まあ、一番は、足立区のね、区がお金ね、こんだけ出してとか、花火職人の方々もさ、準備してさ、で、中止っていうのはすごく辛い決断だと思うから、ね。別に花火大会中止になったこと自体を責めるつもりは毛頭ないし、そんなのさ、天気のせいだし、で、ま、なんだろうな、うちも残念だったし、こんだけね、場所取りとかも、ね、午前、まあ、昼間からしてさ、暑い炎天下よ。ワクワクしててっていうのはかなり悔しいけど、でもそれをさ、文句言っちゃいけないわけなんですよ。だって一番かな、辛いのはやっぱ足立区のね、暮らし、花火職人の方々だから、ただね、中止になったこと自体は文句ないんですよ。もちろん。ただね、もうちょっと早く中止っていう決断できなかったかなっていうのはやっぱね、思うんですよ。まあ、ギリギリまで、その、ね、開催したいっていうのがあったんだとは思うんだけど、結局20分前だからね、6時時点でね、もうね、これ中止じゃねっていうのを思ってたんですよ。だからそれできなかったかなっていうのは、どうしても思っちゃう部分ではありますね。はい。まあ、あとね、それが先週の土曜日で、日曜日に関してはね、まあ、基本オフだったんだけど、娘ちゃん公園に連れてきたくて。そうね。前日も炎天下ずっと待たせちゃったからさ。で、特に遊んだりはしてなかったから、ちょっとだから、なんか遊びね、一緒に行きたいなとか思って、公園に連れてって。で、その前に、これほんとちょっとしたプチ事件というか、まあ俺が思ったことなんだけど、思ったことはあったことなんだけど、ちょっとちっちゃい話なんだけど、ジュリが、友達に、ね、おむつをプレゼントしたんですよ。っていうのも、うち M サイズのおむつ大量に昔もらったんだけど、うちの娘ちゃんが S サイズ使ってから急にもう L サイズになっちゃって、M サイズを使う機会がなかったのね。だから M サイズのおむつがめちゃめちゃ余っちゃってて。で、ジュリの昔の友達が最近子供が生まれたっ って言って、じゃあその子にプレゼントしようかっていうので渡しに行ったんですよ、その友達の家まで。でね、出てきた友達がね、俺は初めましてなんだけど、もうめちゃめちゃ可愛い子で、うん、あ、可愛いなーなんて思っててさ。で、その時にさ、基本ジュリって家に人を呼ぶの好きなんですよ。うん、なんかね、おもてなししたりとかすごい好きだからさ、っていうのもあって、まあ、あとは半分社交辞令、別に実現するしない関係なく、ね、別にしなくてもいいし、したら別にしたで嬉しいんだけど、まあ、半分社交辞令で、そのね、友達と、あとその友達のお子さんと、あと旦那さん、みんなで、まあ、今度、うちに遊び来て、みんなで、ちょっとま、お茶でもしようよ、みたいな感じで俺言ったんですよ。まあ、全然言うじゃん、その社交辞令で、もう。まあもちろん実現したら嬉しいしさ。で、そもそもジュリーはそういうの好きだからさ、友達呼ぶの。っていうのを俺が言った瞬間、ジュリーが、え?っていう顔をしたんですよ。っていう反応したんですよ。で、そこです、ジュリーがさ、あ、そうね、うち来てもらいたいねって言ってくれてたら別にそれ全然その自然な感じなんだけどさ、え?って感じです。の顔するからさ、友達もどう反応していいかわかんないみたいな感じになっちゃって、俺初対面の女の子を家に連れ込みたいキモいやつになったんだよね、その瞬間。めっちゃキモいじゃんそんな。俺これはね、しばらくネチネチ言うつもりです。
水回りのリフォーム、内装、外構工事や塗装など、あなたのお家、テナントのお困りごとはすべて私たちライフプログレスにお任せください。どんなに小さなお悩みごとでもご相談お待ちしてます。まずはライフプログレスで検索、株式会社ライフプログレス。
井上裕二の身の丈ステーション。それやっちゃうと、だからキモいで終わっちゃうじゃん。ちぇ。だから、社交辞令で俺言ったの。いや、だから正直、めっちゃ怖かったよ、その友達。いや、ぶっちゃけ俺の、その好きな系統の顔の子だし、だったし。でも、俺がそれを、下心で言えさせたらめっちゃキモいじゃん。うん。だから、ジュリにそういう風にさせられたのよ。はい。井上裕二の身の丈ステーションやっております。いやメール行きましょう。今回のメールテーマはあなたの好きなアニメの効果音ですね。はい、どのメール紹介していきたいと思います。ラジオネームようこ。井上さんは世代じゃないと思いますが、宇宙戦艦ヤマトのアニメでを視聴した波動砲を撃つ前のエネルギーが溜まっていく時の音からの発射した時の音が緊張感の高まりの後の解放感を感じて当時とても印象に残りました。それと悟空が、ドラゴンボールですね、悟空がスーパーサイジになった時に全身を包む金色の炎か影楼のヒュンヒュンヒュンヒュンという効果音も好きです。おー、なるほど。いいっすよね、スーパーサイジンのね、ヒュンヒュンヒュン。うん、俺別にね、世代じゃないですけど、わかりますよ、あの波動砲撃つやつね。あの、ワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワン、あれはね、わかるわかる。なんかその、発射するときの音とかってさ、なんか気持ちいいよね。昔さ、ディズニーの、ちょっと前、わかるよ、あれかな、ストームライダーだっけな。あの、台風の中を、こう、行くアトラクションみたいなのがあってさ、今考えると、あれ何モチーフにしてたんだろうな。その後、ニモになったんだよね、そこはね。あれ、何モチーフ?ストームライダーって映画あったっけ?その時に、もう、似たような音、波動砲みたいな音で、 このなんか超スピード移動するところがあって、あれも気持ちよかったな。あとまあもう俺ね、ドラゴンボールの好きすぎてさ、いろんな話してたけど、ドラゴンボールの話ちょっと しないでおこうかなと思ったけど、まあちょっとスーパーサイズの話してくれたから話触れると、ドラゴンボールの好きな効果音で言うと、俺はね、センズを食べる音。センズっていうその豆が出てくるんだけど、あの体力どんな死にかけでもそれ食うと体力全回復するってチートアイテムがあって、それのせいで最後の方なんかもうセンズが取れないっていう謎設定ができたぐらいね、センズが栽培できないですよみたいな謎設定ができるぐらいのチートアイテムがあって、それ食べる時の音がね、カリカリカリっていうアニメの音がねめっちゃ好きなんですよ。これ知らない方 YouTube でぜひ探せば出てくると思うんで聞いてほしいっすね。それに憧れてたまに枝豆とか食べるとき、あの音を真似するっていうのはね、多分5人に1人は絶対やったことあると思うな。はい、続きましてラジオネームケルヒャー、僕が好きな効果音はちびまる子ちゃんの絶望した時に流れる音です。ほう、文字では表しづらいのですが、額の縦線とに流れる印象があります。伝わるといいな。あるけど、額の縦線ね、ズアーンって出てくるやつね。そのズアーンでしょ、多分その効果音って。あれはね、あの発明よね、ちびまる子ちゃんだから、さくらももこ作品のあの額の縦線ね。はい、あのズアンっていうのと、あの額の縦線が、その哀愁というかさ、悲壮感をめちゃめちゃ漂わせんだよね。なんか絶望というか、あれがシュールですけど、もう最近のちびまる子ちゃんって多分そういうシーン少ないんじゃないかなって思っちゃうんだよね。あんま見てないけど、昔のねちびまる子ちゃん多かったっすよね、そういうのね。続きましてラジオネーム即日勇士、はい、ジブリ飯を食べるシーンの効果音、どのジブリ飯もとても美味しく感じます。あー、ジブリ飯ね、ジブリ飯はね、美女も最強じゃん。あれ美女強くて、で音も確かにねいいし、なんか千と千尋の神隠しのさ、謎の肉あるさ、白いブヨブヨと一緒にお母さんがチキンみたいな肉食べてんだけど、あれって確かケンタッキー実際食べてその音を収録したんだよね。ジブリ飯いいよね。どのジブリ飯好き？年下さん。あー、わかるわかるわかるわかる。あれね。あの、うん。そう、質素なんだよね。さつきちゃん作るお弁当ね。梅干し、だから海苔弁みたいな感じね。あれ質素だけどね、めっちゃうまく感じるよね。ちょっと皆さんの好きなアニメの飯募集しようかな。ジブリじゃなくてもいいです、アニメの飯よろしくお願いします。井上雄二の身の丈ステーション。井上雄二の身の丈ステーション。この番組は1と3と丸株式会社ライフプログレス、以上各社の提供で配信いたしました。せっかく新曲に入れる歌詞募集したのに読めてないわ。まあでもこれちょっと長期的に募集してるメールテーマなんで、どんどんもっともっと送ってください。よろしくお願いいたします。あと皆さんの好きなアニメの飯も募集しておりますので、よろしくお願いいたします。ということで、来週もぽよよーん、おやすみなさい。